ダースベイダー DJ オショーの
は？
はい、繋がりました。
お前余裕ぶっこいてんじゃねえよ。お前30分遅れてんじゃねえかよ。
那覇
って今どこにいんの？那覇？
いや、今あの沖縄市です。
沖縄市？
あの那覇あのからの那覇空港着いて、
うん、
着いたのが7時半ぐらいなのかな。
うん。
で、実は沖縄も今緊急事態宣言なので。
知ってるわ、お前。
いやいや、あの要は独自のやつなんで、国のやつとは違う緊急事態宣言を。で、あの8時でお店が全部閉まっちゃうから、
うん、
あの呼んでくれた人がもうパッとご飯食べちゃいましょうって言ってご飯をお一緒になって、で、うん、あのホテルに連れて行ってくれたのが那覇と沖縄市って1時間ぐらい離れてるため、
1時間ってすごいぜ、結構離れてるな。そっか、
結構離れて。
そう、どう沖縄あったかいの今？
そうね、
ちょっとそれなんか。インで表現してよ、どれぐらいあったかいのか。
うん、よ
よ、でもう終わりだお前、一発目よとか言うラッパーお前、そりゃ戦国負けるわお前。
俺がラップする前に言わなきゃいけねえことが一個だけある。
いいんだよそういうさ、盛大の前振りとかそういうのダメ、できないラッパーだから。
まさに今俺がマイクを持とうとしているこの瞬間に。
なんなんだよまさに。どうい、さ、よくラッパーが言うけどさ、なんなのまさにって。いきなり。
まさにかまそうとしているこの。
うるせえんだよ、日常で。いや、まさにってさ、とか、いきなりって言わねえから、そういうことは。
いわばこれが。
いわばとかさ、よくよく考えると、すごい大げさだよな、ラッパーって。
俺様の、今の感情の高ぶりが、ラップ表現できると思っている、そこのお前に物申す。
いやいや、もう長えな。本編まで長えんだよ、そこ。なんなの、ラッパーのその長さ。
全国で。俺のこのラップが始まる瞬間を待ち構えている全国の。まだだ。
すぐ来いよ、お前、本編に。
まだだ。
予告投げんだよ。
映画すぐに飛び込もうとしている奴が多すぎる、この現代社会ポイズン。
いや、ポイズンとか言うな、お前。もういい。もういいよ。だからどれぐらいあったかいの今沖縄は。
つまりようやく。
つまりようやくってお前同じこと言ってっから。
ようやく俺の肌が感じたここの気温は、うん、まさに適温
だから、まさにとか挟んでくんなっての分かったから。
今はちょうどいい感じ。
だから今はもう本当やめて、そのラッパー用語間の接続詞みたいなの入れてくんの、そういうの。
このちょうどいい感じ、ライカ小春日和。
ライカ出ました、ライカ。はい出た、はいマイナス10ポイント。
まるでクラスばっかぐらいの風を浴びている時の。
まるで9月20日ぐらい。なるほ
ど。優しさと厳しさが入り混じった日本海と太平洋が合わさったかのような、それはまさに北海道の稚内。
日本海と太平洋が合わさったような、どういう場所それ。日本全体ってことじゃねえかよ。じゃあ
分かろうともしないそのふぬけ恥な。
お前それギドラから撮ってんじゃねえよお前。
一このチリのこの位置、自分で感じ考えろ。
だからそれ聞いてんだろお前。それを分かんないから聞いてんの。
人に頼ろうとしてすぐに答えを要求するその態度、ポイズン。
うるせえなポイズンとか。
まるで甘えん坊の赤ちゃん。
まるで赤、俺何、まるで赤ん坊、赤子なの俺は。まるで
小学校出たばっかの若造。
いや、青い踏んできてるね。はいはい。いや、だから結局なんだろ、9月の20日ぐらいの気温なの。だからいまいちピンとこないんだよ、まあ、9月の20日
が終わった後の秋を迎える態度。 まだ必要ない北海道。
ちょっとよくわかんないんですけど。
つながっていくカイロ。それはまるでエジプトで言えばカイロ。
いやエジプトで例えないでいきなり。
言えばパーリー。今夜もそこらでパーリー。してるつもりになってるやつらに届けよう、捧げよう、この言葉を。
ずーっと0点だからね、今んとこ。ずーっとこう。すごい珍しいよ。一個もブレずに0点をこう、キープし続け、こう、上がりもせず、下がりもせず。いい、なかなか難しいことやってるな、これは。
まるで採点してる。
まるで使いすぎなんだよ。
ほっとけ。よう、よく見とけ。時計の針。チクタク。動いているのは、実は、1秒ごと。
てるわ。それがゆっくり動く高級時計もあるけどな、こういうロレックス。
集まるとそれはまさに1分。その1分が60集まるとそれは孫うことなき1時間。
それはもう小1で学ぶとこですね。孫うことなき
時計。刻み込め、この事実。
知ってるわ。小学校1年生でやるよ、あのおもちゃの時計で。それは
その扉を開け、うん、窓の外に飛び出せ、うん、閉じこもってんな、胃の中の蛙野郎。
なんで怒られ、ちょっと待って、なんで怒られてんの。俺飛び出してるよ、結構いろんなとこに。
お前は親と合わす顔、うん、すら持ってない。
何を根拠にいきなり俺怒られてるの。親に合わせる顔がない。どういうこと、どういうこと。何の、俺沖縄の天気を聞いてんだよ、気温を。今なんで俺怒られてんの。今
人を温度計のように扱うお前、人のことはほっとけ。
はい、ストップストップ。俺お前のこと温度計として扱ったことなんかないし、なんでそのない事実をいきなり持ってくのやめてくんない。
すぐに気温、気温、気温。気温の言葉か。お前のその軽薄な言葉が、人を傷つける。
ちょっと待って、そんなに傷ついてんの？
あふれる、路上の一粒。一つずつ俺が、救い取ってあげよう、この両手で。
どういう、ちょっと待って、全然伝わってないんだけど、意味が。どういう状況にいるの。なんか谷底かなんかに落ちてんの君は。
理解してないふぬけ恥な。これが今から旅立つ鳩。
鳩？鳩？鳩だったの、あなたは。
気づいたらすでに夜、うん、満月。
満月？今日満月じゃなかったよ。三日月だよ今日。さっき見てきたんだけど。
まさにライブでは。
いや、まさにとか言うなっての。
酸欠。
酸欠のようには見えないけどね、ずいぶんゆっくりとしたフリースタイルやってるけど、なかなかないよ、これ。途中ずっと無言の時間こんなにあるフリースタイルとか。相当聞いたことないんだけど、だいたい立て続けにこうなんていうの、まくし立てるのがフリースタイルだから、すんごい余裕でこう構えて、言葉と言葉の間みっちり時間を取るって、何これ。聞いたことないフリースタイルだけど、これちょっと
また俺に。うん、勝とうと思ってんだったら団結。
団結し
なきゃダメだぜ。うん。それはまさにパンケーキの
上の。まさにとか言うんじゃねっつうの。まさに禁止だから、これからの時代。これが言っとく。とか言っとく。これがヒップホップ。どこがヒップホップだよ、お前、それ。
いわば、
いわば、これ、なんなの、いわばと、まさにと、禁止だから、そういう接続詞。
山の谷の奥底にあるいわば、いろいろなものさ。
谷とか、そういうとこ好きだな、なんかさっきから。谷の合間から手を差し伸べるとかさ。何やってんの、さっきから。あったかいの寒いのこれどうに、もう、そういう二択でいいから、答えて。
世の中のことをシンプルに考えてるやつではたどり着けない真実。それが今の本だ。
なんで俺そんなさ、どういう、何なんだろう俺、なんか男女に迷い込んでる今俺。 どういうこと？なんでこの二択で、分かりやすい二択だから、これ。寒いの？あったかいの？
迷い込んでる、お前は。まさに迷路に迷い込んだ不明瞭な、せめるない。
まさに、まさに、そうなの、俺は。まさにっていうのはもう誰しもが見てもこれはもう揺るぎない事実みたいな時に使うわけでしょ。まさにみたいなさ。何俺はまさに なんだって。
まさに語りに落ちた。それが今のお前の状態。盛りのついた犬みたいさ。尻尾振ってるばっか。気づかない自分の愚かさに。
はぁじゃねえよ。なんかまとめてんじゃねえよ、はぁみたいな。全然、何もあっちも、どっち行ったりあっち行ったりでも意味わかんないんだけど、頭おかしいの、あなたはもう。やばくなっちゃった。
おかしい、それはまさに英語で言えばクレイ。
まさに。まさにだよ、確かに。それはまさにだよ。今の使い方は合ってる。まさに頭おかしいのは、まさにクレイジー、英語で言ったら。これはもう、今の使い方は初めて100点来た。
いわばそれがえいや。
いわばとかさ、いわばこれがじゃあみたいなさ、どこの時代の人なの、ラッパーっていうのは。何？戦国時代かなんかの人なの？
この気持ちを送ろう、捧げよう。遠くの方、天まで飛ばそう。そう、これが俺のスポー。
だいたいさっきからさ、俺らのちょっと上の先輩の人のなんか歌詞すげえ盗作してんだけどさ、大丈夫？
まさにそれが先輩から受け継がれた展開。
なんだって？
先輩が気づいた言葉たちを脳の中で展開するな。回してる経済。
なんなの？これさ、若手のラッパーとか聞いたらどう思うかね、これ。
岩場
じゃねえんだよ、お前。もう岩場がさ、もうなんか、ゴツゴツした岩肌みたいな感じに聞こえるから、やめて、もう。岩場だから、もう。
それこそが、ゴツゴツ。
新しい人、それこそが。じゃあ、ライカももう禁止、これもうずっと、なんなんだよ。じゃあ、もういい。もうラップやめろ、お前、もう。
まるで完璧な岸壁。
ああ、もう、それは、なかなか、硬いですかね。
ここから起こる惨劇。
惨劇。惨劇大きいの？
海のアーは。
惨劇とかさ、軽々しく作るなよ、お前。もう大変だからな、惨劇っていうのは。
世の人々が涙する悲劇。
世の人々はってさ、この立場から言ってんの、ノストラダムス的な感じなの、あなたは。なんなの、世の人々は。
の一撃。それはまさに奇跡。
なんなの、そのさ、もう、言い慣れたことがちょっと早口になるっていうの、その。中身があることは随分ゆっくりしたフローで言ってるけどさ、だいたい岩場とかさ、そういう、それこそがとか、ライカとかさ、そういう時だけちょっと早くなるけどさ。
まさにライカは、ライカ。
まさにライカとかもう0点すぎるから。
だん、行いがいけてない王将。とっとと始めろ即興。ここ東京じゃない沖縄、那覇那覇。三つ星線だ、那覇那覇。お前のラップはガバガバ。まさに年老いた熟ジロ。
どこで切ってんだお前。
ジロの敵はディオ。
ディオさん別に敵じゃないから、仲間でもないけど敵でもないから。
天狗をつけたシーン。
あ、シーンももう天狗つけてないから。
インドラだ。アタック。間髪いつに、ウリサバック。それはまさに東京サバック。いわば東京に、
まさにと、いわば使うなっつーの、ほんとに。全く中身のね、フリースタイルずっとやってっけどよ。何が言ってんだよ、結局は。
まさに中身が。
まさにじゃねえんだよ。
お前
まさに使うなっつーの。え
キャプテン翼のキャプテンのうまさのシュート。
だからもうそれは君の大好きな KW さんのラインでしょ、それ。
計画のない KW 使い。
もう意味線になるからやめな、今、そういうこと言うのよ。うんうんじゃねえよ。
僕のやつはすぐに偵察したい。
え？
お前が生きているのも神の計画次第。それはまさに。人
まさにもう、まさに使うなっつーの。本当に。いつまでやんのこのフリースタイル。
いわば、気持ちが。
うん、
体感で分かる状態になるまで、うん、あるいはお前の精神が崩壊、まさにクレイジー
まさにまさに精神が崩壊したらそれクレイジーだよ、うん、あんまやったことねえぞこういうのフリースタイルとそれにツッコミをしていくっていうこういう生配信ラジオ新しいスタイルでやってっけどよ、これもずっとやって今日これでいくのこれ最後までこの感じでえ
まさに、
まさに言うな、まさに。もう新しい接続を来いよ、もうちょっと、なんか。
いずれにいたしましても。
それは違う。それは誰も、それもピンとこない。それラッパーっぽくで、いずれにいたしましてもなんて聞いたことあるかも、フリースタイルで。
いたしましても。
長いんだよ、それ2個くっついてるから、いずれに、いたしましてもね、もう。ポンとくる接続詞が欲しいよね、やっぱラッパー的に。うんうんうん。まさに。
まさに。まさに、ポン。とくる。
お前さ、これ
。すぐロン。生まれはロンドン。
ドン。
お前を巻き込むコントン。
うん。
香港。にある城はクーロン。
香港
クーロン。
ブーロー、おー、それはなかなかいいね。
レガシー残すレゲスタイル。
レガシー、レゲスタイル。
いわば。
だよ、もういわば、まま。
不動産。動かす不動産。
不動産は動かないものが動いちゃうわけだから。これは大変なことですよね、不動産。不動産が動いちゃうんだから。不動のものがね、
まさに山の不動産。
もうこれからさ、フリースタイル聞いたときさ、まさにって誰か使っちゃったらこれ絶対笑っちゃうんだけどさ、これは罪深いよ今日のフリースタイルのそのまさにに対する冒涜。いわば。
それはまさに養殖的な事態。
もうラッパーって冒涜とか好きだよね、そういう言葉ね。
お前は道徳見失った、悪魔の甲骨に囚われた。
何なのその黒魔術的な言葉が連発出てくるラッパー病。なんかラッパーの視点ってやっぱノストラダムスみたいな感じなんだよな、立ち位置が。なんかすごい雲の上から言ってくるんだけど、あれ何なの？どういう視点から言ってんの？
それはまさに恐怖の対応。
それなんだよ。その言い草なんだよ。なんだ偉そうなんだよな、なんか。
パパ、人類のリミッター解除。
人類とか言うなよ、お前。同じ人間なんだから。
誰が生き残るの最後。決めるの決めないの。どちらにする態度。で出す大量のスズメの涙。あ、
そうですか。スズメの涙は大量に出ないぞ、絶対に。あれは
これが最強の価値だ。見失わない己の価値か。
なん己とか言うな、己とかよ、そういう変な立ち位置から。本当に
出ない。お嬢は自分の立場。
よくさ、俺ただ普通にいるだけなのによく俺にそういうこといろいろこうディスれるね、俺のこと。うんじゃねえよ。
脳みそ足りてないの、もしかして、
うん、
いずれにいたしましても。
なんでここで急になんかデヴィ夫人みたいな言葉遣いするのはどういうことなの。 なんでそのちょっとなんか貴婦人みたいなさ、いずれにいたしましてもみたいな、突然変なおばさまみたいな、金持ちおばさまみたいな感じになるけどさ、
それはまさにデビル。夫人にルーをつけたらデビル、それはイービル。ピーチク、ピーチクパーチク、うるさい、いわばスズメ、すぐに金をくすねる。
なんかスズメっていうのはドーンと来ねえんだよな、いわばスズメみたいなさ、あんななんかもっとさ、こう大ワシとかさ、なんか例えるなら、なんなのそのちっちゃな鳥に例えるっていうの、ピンと来ねえんだよな。
ちっちゃな鳥、それがスズメ。それはまさに小学校ぐらいにいるうちの娘。
どういうことどういうことどういうことどういうことそれ。
いずれに出しましても。
だから、なんなんだよ、そのデヴィ夫人使い、突然の。どういうこと、ちっちゃなスズメはいわば、俺の娘なの、あなたの娘なの、全然ピンとこないよ、今の。
雲の上から落ちてきた毛虫。
想像しづれえな。雲の上から落ちてくる。なんかこう対比がおかしいんだよな、さっきから。雲の上から落ちてくるものは結構でかくていいと思うんだよ。何毛虫雲みたいなでかいとこからこんなちっちゃなもの落ちてくるの相当よくわかんないんだよな。
いずれは蝶になって羽ばたくだろう、送ろう、捧げよう。
もうね、もうなんかトールスクリームみたいになってるけど大丈夫ですか。
いずれにいたしましても。
だからその接続詞よくわかんねえんだよな。まあ、立ち位置があやふやになってくるんだよ、その言葉遣いによって。
俺のフリースタイル。
どこがだよ、お前。誰もフリースタイルだって思わねえよ、それ。ただゆっくり喋ってる変なおじさんだから、ずーっと今んとこ。
時を巡る。
またそういうさ、変な古い言葉遣いする。ね、
地響き起こす温度計。
地響きを、温度計が地響き、ね、
地割れの中はちょうど25度。集まれ、気温計のもとに集合。
なんでそんなちっちゃなとこに集まんだよ、全員で。気温計、何、温度計みたいなちっちゃなとこに集まんの、みんなで。時計台とかにしてくれよ、せめて。
確認しよう、お前は今何度。
わかんないけど、18度ぐらい。
ちゃんと感じた人の感情、そしてお前の感度、俺が気温を言ったらその場はみんな感動。
いや全然心動いてないよ。
かつて感動した息子と父、いずれにいたしまして。
なんよくわかんねえな、また来たや。
再会。まるで天外地武道会。
あるある。ラッパーあるあるね、そういうのね。うん。
お嬢はすぐにローバイ。
いや、してねえから。どこがローバイしてんの。ローバイ見たことある？みたいなことだよ。
お嬢もいずれは出たい。クイズ商売商売。
もうやってねえから、そんな古い番組。いつみまさたか。
まさかな。
お前そこ噛むんじゃねえよ、なんかそういうとこ。そういうさ、誰しもが使えるその接続詞で噛まれるとこっちも困るから。どうしちゃったんだろう、大丈夫なのかな、このラッパーってなっちゃうから。いや、ずいぶんゆっくり喋る和芸やってたけどさ。それは今んとこまだフリースタイル感ないんだけどな。
これが今、本物のリアルフリースタイルショー。届けよう、捧げよう、旗振れよう。
旗棒何
旗棒ダジョウ。崩すガジョウ。
ガジョーとかも好きだよな、ね、ラッパー。そういうなんかこう先駆け男塾みたいな、そういうワード好きだよね。ガジョ
ー。次にお前に直撃。気づくと、それがお前のちっぽけな目的。 ロックステディ。
ロックステディ。うん。
ファンキーなノンガキー。
お前さ、もうダメだよ。それもずーっとの、ある、既存の曲のリリック今パクっちゃってるから、もうずっと先から。
その後踏むのは隣の庭のおかき。
急に弱くなってきちゃったな、今んとこ。脳ガキと、の、
訴訟はずっとブレてる。
ブレてねえよ。俺一貫してるよ、ずっと。
トッツ。回るサイクル。訴訟はいつだって遊んでるエアライフル。
遊んでますよ、エアガンで。はい。
毎週毎週のワクワクチャンネルのサイクル。
サイクル、週1ですよ。
それ以外の日々は退屈。
退屈、まあまあ、今の
ところ。バイブル。
何嫁バイブル嫁何のバイブル
猫の漫画をワッツマイケル。
ああ、よく見てましたよ。ワッツマイケル。かわいい漫画ね。うん、猫の漫画。
それはまさに。
まさにまた来た。
セリーナ・ウィリアムスの対決。
何の対決？セリーナ・ウィリアムス？テニス？止まってんだよ止まってんだよ何今日のやつ、今日のラジオ、ここまでの。30分くらいやってるけどさ、これ見たことないんだけど、このラップ、フリースタイルにどんどん突っ込んでく、接戦試験なんだろうな。
新しい、新しい。
これでもみんな今さ、視聴数、二人とかなってない？大丈夫？
視聴者数？
うん。
うん、今、1万人ぐらいかな。俺の、この。
1万人も鼻噛むなよ、お前。一応これ、全世界に放映されてんだから。でもなんかすっごいもう誰も見てないんじゃないかって気になってるんだけど、大丈夫っすか？ちゃんと見てる？みんな今。付き合ってくれてんの？これに。
いやー、もうね。
うん。
疲れるよ。
自分でやってんだろ。こっちだわ、疲れんの。やったことねえんだから、こういうの。フリースタイルをただただ聞いてって。それにこう、なんかいろいろ、なんかや、入れてくっていうの。そういうのがないんだから、今こう、アートフォームとしてまだ一個も世の中にこういうの。
いや、これ、あのね、新しかった。
新しいから、つったら新しいわ。確かに。面白いかどうかはまだ、すっごい不安だわ、今んとこ。
いや、ちなみにね、なんだろう。インターネットが不安定ですって出るんだけど、大丈夫？じゃあ。
いや、今んとこ大丈夫ですよ。繋がってますけど。
大丈夫。本当に。結構ね、和尚がね、
うん。
ラップすると止まるよ。
ラップはしてないから、俺、一つも今んとこ。なに、書き込みでもあった？そういう、止まってますよ、みたいな。
うん。こっちに和尚がラップすると不安定になるんですって出てる。
そんな表記で出んの、ちゃんと。
もしもラップすると不安定です。
すげえ、むちゃくちゃ頭いいコンピューターだな、それ。ダースレーダーのホテルなんか今日幽霊出そうな感じだけど、大丈夫それ。
てかね、このホテルが、
うん。
ね、ちょっと見てほしいんだけど、
うん。ね、お、広いね。
もうね、くの字になってる。
なんかすごい形だね、確かにこれ。なんか、すごい鍵型っていうか、まんじみたいな形になってそうだと。
結構斜めなんだね。
それさ、他の部屋はどうなってんのよ。同じような部屋なのかな。
この部屋は、
うん、
なんかね、まっすぐの部屋に、なんかが多分ここにあるんだよ。
そこ死体置き場になってんじゃないの、なんか。
死体置き場になってだから、
かなり斬新だね。
入り口から入って、すぐのところにこの机があるのね。
うんうん
うん、で、こう、ね、
一旦細くなって、ちょっと奥の方がまたこう
低くてから、ベッドのところが斜めにあるんですよ。
いや、面白いね。これ、全部がそうなってんのかな。だって、ちょっと、おどうぞピコン来たー。はい、番組開始30分の合図か、これが。
ピコンは怖かった、今の。
ピコンね、この番組、このラジオは、番組開始30分の合図を、音声高沢の生声によるピコンっていうね。
そうなんです。
これでお知らせしてくれてるというね。 いや、何やってんの今日30分間。明日、ライブあるんでしょあなたは。
頑張りますよ、もう。
同じようなことやんでしょどうせ明日も。いわば、これがベーストですか。まさにここが沖縄だって言って、で生バンドでやる、あの、お決まりのライフスタイルやるわけでしょ
これね。いや、だから明日言わないように今いっぱいまさにと言わば
いい。いや、もう絶対明日言っちゃうからね。まさに、もうこれ癖になっちゃうから、もうまさにと言わば。絶対言っちゃうよ、明日。いやだから明日ね、もしベーソンとライブを見に行くって沖縄の方はね、ダースレーターがどれだけ言わばとね、まさにとかね、使うかをちょっとね、チェックしてほしいね、これは。
実はね、これまあ見てる人も見れるの、ライブ配信を明日はするんですよ。
うん、あ、そうか、ライブ配信もあるのね。
どうぞ。お客さんはね、人数制限があるから。
うん。
明日ね、だから、12時からのライブと、うん、4時からのライブが2本あるんだけど。
すごいね、なんか芸人さんみたいだね。1日2ステージみたいな感じでやるんだね。
だから、その1本目がコザっていうところ、沖縄市で、2本目が那覇。
那覇
だから、コザのライブが終わったらすぐタクシーで、那覇移動って、うん、で、もうすぐの那覇のライブ。
うん、おう。どうして終わって明日また金沢だっけ？
明後日が金沢。
明後日か。あ、終わって。むちゃくちゃ売れっ子じゃん。
っていう気配だよね。
うん。これがもう毎週続いたら相当すごいと思う。
毎週これやってたらこれ売れっ子バンドです。
売れっ子バンド。
なんかこの週に全部来ちゃうの。うん
いや、まあ、そういう時ってのはあるよ。こう、なんか、普段暇なのに、この一週間だけ、なんか、すごい連チャンで、2ステージ、毎日連続でやるみたいな、そういう時って、なんか、まあ、被るけどさ、これでも、じゃあ、ベーソンズは、まあ、明日沖縄で終わり？
そう、明日2本やって。まず、要は僕が土曜日だから、本当は土日でフェスなんだけど、
うん、
土曜日1本、日曜日1本ってできなかったから、土曜日2本やってみたいな。うん
これでもさ、こういうのがこう立て続けにさ、金、土、日、毎週どっか地方行くみたいな、本来コロナがなかったらさ、まあ、あ、ねえか。コロナ関係なくそんなことは。こんな、まあでもコロナがなかったらさ、結構こう連続でさ、地方とかってのよくあるわけじゃん。
まあそう、うん、セッターが近場で組んだりとかね。
うんうんうん。どうなのその空港とかさ、どんな感じなの沖縄まで行くまでの。
沖縄、まあまあ、東京から那覇に着いた便、うん、その時間はそれしかなかったかな一本だけ。
飛行機とかってのは、こう、乗車率っていうのはどれぐらいなの
なんかね、だから、ね、減便してて、便数が減ってるの。
ああ、便数じゃあ結構まとまってお客さんは入って
る。お客さんが乗ってるって感じかな。だからまあ、うん一応そこそこ乗ってたけど、でもやっぱ空港は人全然いないよ。
ああ、そうだよね。なんか、去年の、ちょうど1年前とかさ、高知に行ったじゃん、このラジオで。
ね、正月ですよ、1月ですよ。
1月だよね。あん時のことちょっと思い出してみたら、その時もさ、やっぱり、空港まで行く東京駅、JR の東京駅とか、もう人がいなかったなとか、あの頃1月とか。
1月の終わりだったよね、あれ。
結構人が、うん。そう。
去年ね、ちょうど1年前のこの沖縄のフェスも呼ばれてて、
うんうん。
1月の終わりに沖縄行って、
うん。
あの頃にはもう、そのフェスに来る海外勢の、
うん。
結構もう来なくなってたね。
ああ、そうだよね。うんうん。
今年は、まあだからもう、海外勢の人たちはオンラインで参加なんでね。
うんうん。でも去年の2月とかは、俺は全然コロナなんてのは、まあ、ちょっと言われ始めてはいたけど、
うん、
もうそんなのもう遠い海外の話で、全然関係ねえ、日本には関係ねえぜって、俺はもう全然ヘラヘラしてた時期だったね、去年の2月ぐらい。
おしょくんってすごくて、
うん。
ある時まで、まあ、うちで、はぁ、これやってたじゃん。
うん、やってて。うんうん。
しかもライブじゃなくて、
うん、まあ収録でね。
収録、高田くんに撮ってもらって。
音声だけで、まあ、いわゆる本当のラジオ形式のものを YouTube にアップしてたわけだもんね。
それをやってて、で、その時に、うん、 ある週までは普通にやってたじゃん。
うん、やってたやってた。
そしたら突然、
うん、うん、
あれあのコロナって結構やばくないみたいなこといきなり言い出して
そう、なんかある週の3日ぐらいで、これはやばいことになってるって急激に思い始めてきて、今までのヘラヘラぶりがこれはもう反省しなきゃいけないっていうのが一気になんか 2,3 日で重みがドーンってコロナっていう恐怖に襲われて、うん、そうなったね。
それで一気にね、まあ、リモートの上ね、
うん、
もうその後だから、そうなってから星野くんも全部その外出る仕事とかも全部休んで、
うん、そう、なんかね、そういえばなんかコロナはさ、そのワクチンが結構入ってきてるじゃん、日本にやっと。
前ら打ち始めたね。
うんうんうん。で、なんかもう俺の中で、あ、もう薬ってそんな打てるとこまで来てんだってなんか結構びっくりしちゃってさ。
うん、
まあなんか夏ぐらいなのかな、できてとか、そんぐらいぼんやり。
うちっていうか、まあ僕はちょっと病気があるからわかんないけど、
うん、
お父くんとか、まあそのいわゆる一般の人っていうのはそれぐらいじゃない？ 6 月とかじゃない？
ああ、その優先順位っていうか、その医療関係の人とか
が、しかも100万人ぐらいいるっていうから、
うんうんうん、
その人たちを先に打つっていう、
うん、まあ、それよりもさ、そのちゃんとやっぱりこの1年の間に治療できるウイルスがちゃんとできてんだっていう、なんかあ、ちょっと改めて、あ、すげえなと思っちゃったな、なんか、
まあ、一応9割方いけるみたいなことらしい、
うんうんうんうん、
あ、まあまあ、とりあえず打ってね、ワクチン打って、まあそれはそのインフルエンザのワクチンみたいに、
うん、
毎回打たなきゃいけないようなものもあるわけじゃん、
うん、
そういうものになるのかどうかっていうのはまだ分かんないらしいけどね。
これってさ、まあ、そもそもワクチンって、うん、コロナみたいなものを体に入れるってことなのよ。
そういうこと。そうだよ。それで抗体を作って、
うん、
で、体に準備させるっていう、
うん、
すっげえ楽な、
なんかさ、俺まあ、ネットニュースで見てたらさ、イギリスって結構もうすごいじゃん。
うん、
コロナとかも、
うん。すごいすごい。ロックダウンもずっとして
る、ね。うん。でさ、そのイギリスでさ、ヒューマンチャレンジっていうのやるって聞いてさ、なんでヒューマンチャレンジって思って、で読んでったらさ、その、健康な若者、20代とか、まあ、30代の健康な若者を90人、集めて、
うん、
で、あえてコロナに感染させるんだって、隔離した部屋で、
うん、
で、もうじっくりコロナにどういう風になっていくのかを観察するっていうのをこれからやるらしくて、でもちろんその、ワクチンがあるから感染させといて、ワクチンも投与してっていう流れも観察するらしくて、なんか結構すげえ、その健康な若者ってどうやって集められるのかなとは。よくさ、薬の臨床実験のバイトが高額だとかいう話ってあるじゃん。都市伝説的に本当なのかどうかわからないけど。もうなんか、すごいお金もらえそうだよね、そんな実験に参加するって。
まあね、言ったら結構。
うん。
まあイギリスは感染状況もね、すごいからね。
結構なんか、そう、日本じゃちょっと、あんま考えらんなそうだなと思ってさ、そんな、そのヒューマンチャレンジとかなんかちょっと、イケイケなネーミングまでつけちゃってさ、なんか楽しそうな雰囲気すら感じる名前だから、最初びっくりしちゃってさ、そのヒューマンチャレンジという名前
で。お塩がでもキャベツソースチャレンジやってたでしょ？
キャベツソースチャレンジって何ですか、それ。キャベツソースチャレンジ？むちゃくちゃ楽しそうじゃねえかよ、それ。
いや、だから、キャベツにソースだけかけて食べつっていう。
いや、まあ、それ、昔20代の頃、いいえ、もう渋々やってたよ、金がなかったから、それ。
あれは、みんなで研究してたでしょ、お正
月。あと、もやしチャレンジもやってたわ、一番やっていいから、もやし。もやしばっか食って、人間はどう成長するかっていう。
一月にもやしだけを食べて、
うん。
ど
う
どういう DJ プレイになるかっていうのを、
うん、荒れたよその頃は。もうむちゃくちゃ荒れまくってたよ。
荒れた。
ウータンクランメドレーとかやってすごい変なことになってた。もうなんか
しょうがなくなった。
うん。もうそうすべき。みんなディスニーズチャイルドとか聞きたそうな女の子いる時にあえてウータンクランメドレーをやってたよ。あれはちょっと精神崩壊するよ。もやしチャレンジは本当に。
もやしチャレンジ。それもね、一番いい時間にジェルとかかけちゃうみたいな。
そうそうそう、ジェル。いやでもやっぱ90年代それで盛り上がってたからな、不思議と渋谷ファミリーとかは。
全くそういうこと考えずにプレイして大丈夫だったもん。
いやもうあの頃90年代とかはそのなんかもうやっぱさ、ヒップホップにハマり始めっていうかさ、初期衝動でみんな動いてたから、その R&B と言われる、いわゆる歌物とか言われてたものだよね当時。まあなんだろう、例えば SWV とか TLC とか、うん、まあまあまあそういった類のものですよ。まあとか、まあ、歌をかけると、ちょっとこいつ弱えなっていう風潮すらあったからね。あ、こいつすげえなんていうの、その、迎合してるというかさ、なんかこいつ、貧弱なヒップホップ DJ だなとか思われるっていう、なんかね、すっごい間違った感覚でみんな DJ やってたからな、90年代。あれもう相当おかしいからね。
ああ。うん。イベット・ミッチェルとかかけ
た。イベット・ミッチェル。だから、まあまあ、そうなんで。あれもだから、ケアレス・ワンとかとコラボしてたり、SWV もウータン・クローンとコラボしてたりしてたから、ちょっとかけちゃうぐらいな、ちょっと逃げ場を自分らで作ってる。ね、
うん。ボイズ・ツー・メンのバイビングとかね。
うんうんうん。
メソッドマンとかが。
そうそうそうそうそう。
あれとか、なんだっけ。ノーディギティとかかけ
た。ノーディギティね、流行ったね、あれは。なんだ、ノーディギティなんだっけ、ブラックストリート。ブラックストリート。うん、流行ったやつ。うんうん。
ドレイがプロデュースしてるんですね、あれ。
あ、そうだっけ。まあ、だから、そういうのあるよな。
でもまあ確かにその R&B、まあだけど、長谷部さんとか健坊さんとかね、うん、R&B かける。あえて R&B だけをかけて、
うんうん、あの時のさ、まあ90年代ぐらいの、その、なんていうかこう、渋谷ヒップホップスラングっていうかさ、まあこれ全国的にもしかしたら使ってたかもしれないんだけども、特に渋谷でよく言われてたのが、歌物をクラブ DJ が、まあ、ヒップホップとかのイベントで歌物をかけるとエロいって言われてた。
エロいって動的に言われてたよね。
そうそう。あれだから
一曲かけただけで、
うん、エロいねって。あれだからこうなん褒め言葉なのかディスなのか曖昧な言い方でみんな言ってくるから、ちょっとねなんか困るというかさ、これをさ DJ 長谷部さんに、いや、長谷部さんの今日の選曲エロかったよとかって言うと、ちょっと褒め言葉で。
そうそうそう。だから、長谷部さんはそれを逆にキャラにしてたよね。
うん、そうそうそうそう。逆手に取ってみたいな風潮なんて、そういう雰囲気もあったけど、逆になんかこう、例えば、ゴリゴリのヒップホップイベントで歌物をかけてた DJ がいたら、あいつマジエロいわ。って言ったら結構ディスられてるっていうこと。
ちなみにね、個人的にはね、板尾とかね、今ちゃんはね、
うん、
すごい本当にエロくかけて、
うん、本当にエロくかけて、うん、確かにね。板尾、うん、そうで板尾と今ちゃんってね、俺らと同い年の DJ がね、その二十歳ぐらいの時一緒にイベントやってた仲間なんだけどね、なかなかこう、そうあの時だから今ちゃんとかなんか。ヒップホップの歌物のエロさからもうさらに脱却してレミオローメンとか普通にヒップホップのイベントでかけてたからな。こなーゆきーみたいなさ。よくわかんない。
今考えるとやっぱねセンス良かったと思うよ今ちゃん、やっぱそういうの。
まあ確かにね、うん。まあ、ちゃんとレアグルーヴ的な視点でかけてるというかさ、
文脈はあったしね。
うんうん、
まあまあまあまあ究極はね、結局和尚くんが。うん、大工に頼まれてかけたチャラですけど。
だからこのラジオですっげえ、むちゃくちゃもう話しまくってるけど。俺が若手で DJ してたら、突然先輩の DJ 大さんが、 ちょっと DJ 一曲だけやらせてよってガッガッガッってブースに入ってきて、俺がギャングスターとかウータンクランかけてる間に、チャラのジュニアスイートで放り込んでかけて、あ、ありがとうって帰ってったっていう。
これが本物のエロ DJ ですよ。
いや、これは、いや、これはエロ DJ じゃない。ラブ DJ。
ラブ DJ か。ラブ DJ だ。
うん。そうこれ
は、ね、確かに完全なラブ DJ だったね。
うん。
告白に近い、愛の告白に近い状態。
なぜかけたかっていうと、フロアに、その先輩の DJ が好きだった女の子がフロアにいたからっていう、まあこういう。
もう別れそうだったんだよね、その時ね。うん、あの、危機を迎えてて、
うん、
もうやばいって、挽回するために、もしょの、その歌とか、その DJ プレミアみたいな、こう、全然ラブを感じないやつ。選曲ではダメ。
それはダメだよ。ギャングスターとかウータンクラウンで好きな女を落とそうって言ったら、それは好きな女の子相当いかついで、それは。
まあ、そういう子もいたよね、でも当時結構ね。
まあまあ、いたいたいた。うん、いたけどね。
プレミアやばいよね。プリもやばいよね、みたいな。
だから、その、なんていうの、今でさ、今で言うとヒップホップ好きな女の子って言ったらさ、まあ、なんていうの、TS さんのこと好きだって言ったらさ、全く見た目はヒップホップな女の子じゃないじゃん。いわゆるなんていうの、その、まあ、一番多い女の子がキャバ嬢とか言われてたりするわけじゃん。でもやっぱ昔はさ、ヒップホップ好きっていう女の子は、ヒップホップ好きだなみたいな格好してたわけじゃん。なんか、もう革ジャンとかさ。
ヘッドアイみたいな格好してたよね、み
んな、
ね。
うん。それこそもう、アフロヘアにしてる女の子だったりさ、ね、もう絶対ダンスやってんだろうみたいな感じのオーバーサイズの服着たりしてさ。
まあまあ、まあ、それがさ、90年代渋谷系とかでさ、割とみんな使った、うん、切れ鍛冶とかそういうのをやってる時に、うん、ポップ好きな人っていうのは、
うん、
ダボダボなストリートファッションだったから、
うんうんうん、
ちょっとやっぱ違ったよね。要は、服装を見ると大体何の音楽っていうか、どういう場所に遊びに行ってるのかがみんなわかるみたいな。
わかる。だから、まあ、ちょっと前も話したけどさ、本当釈迦造美の大隅さんがね、もう若い、まだ47歳で亡くなっちゃってさ、で、そのタイミングでさ、やっぱこうみんな、大隅さんの若彼氏頃の写真とかをさ、ツイッターとかインスタとかに結構アップしてくれててさ、ああ、懐かしいなーって思って見るんだけど、やっぱその隣にはさ、同世代のラッパーが映ってるわけよ。そうするとさ、歌丸さんとかさ、むちゃくちゃもう、少年みたいな格好してるわけよ。今でこそ歌丸さんなんか結構スーツとかのイメージあるけどさ、
うん、
なんかもうダボダボの服でさ、ヘッドホンとか首に巻いてさ、なんかスキンヘッド、ま、あの頃スキンヘッドだったっけ？
スキンヘッドで、サングラスじゃなかった。
サングラスがないんだよね。だから可愛い感じなんだよね。
お願いは普通のメガネだった。
で、その隣にやっぱマミディさんとかもいるけど、ほんとみんなもう、すごい、なんかもう、お、本当に、バイト、行ってきます、みたいな若者なわけじゃん、みんな、当然のごとく。
うん。まあ、それがだからさ、まあ、ストリートファッションみたいなのでもありさ、ダボダボの T シャツ、ヨレヨレの T シャツとジーンズのでっかいやつとかもさ、
みんな来たわけ。まあ、実際にその当時の、その、ライムスターさんだったり、シャカゾンビさんだったりの服を俺はやっぱ見て、同じもの書いてって思ってたからね、普通にヘッズと
して。だって、おしょうくんは、その頃のおしょうくんって言ったら、帽子前のめり、前めぐりって僕は呼んでたけど、
まあ、まんまなんだよ、その俺がハットをね、ハットのツバをこうギュッて前に。
めくってたんだよ。
うん。で、あれもね、誰かやってたんだよ、多分。あのね、まあ、デブラハジさんかな。なんか雑誌でやってたんだよね、ハットのここだけギュッて上げて被ってるっていうの。多分あれを真似したんだと思うんだけど、
でも全然オリジナルだったよ、おしょうくん。全く見たことない変な感じだったよ。
いやいや、変な感じじゃねえよ。すげえ、渋谷一かっこいいハットの被り方だったよ、俺の中では。何言ってんだよ。
何なんだろう、この人はっていう。
で、まあ、その、で、90年代後半、そういうね、渋谷の、いわゆる、B-Boy、まあ、元はそのニューヨークの、ウータンクランとかの、スタッテンアイランドとかで、の B-Boy とかが来てるさ、ノーチカとかさ、ヘリーハンセンとか、ちょっと、アウトドアブランドの、ジャケットを着たりしてたわけよね、渋谷の B-Boy とかもそれを真似して。
ね、うん。なんか、すごいけどね、みんなね。
そう、あと、リーボックとか、ナイキとかの、シャカシャカね。今でこそ、シャカシャカはこう、ちょっとなんていうの、その、悪い、新宿の悪いお兄さんたちが来てるイメージがあるけど、まあ、スポーティーな、ヒップホップウェアだったわけよ、90年代は。
シャカシャカ来たわ。
で、そこからさ、やっぱ90年代の半ば、そして90年代の終わりにかけて、俺の中で、その、ヒップホップ、B-boy ファッションをしてるのは、急に、ダサいって思う時期が俺来たんだよね。これって、なんていうの、この、これもね、今考えたら、ちゃんちゃらおかしな話なんだけど、やっぱり、服に情熱を注いでるような DJ っていうのは、もうそれだけで脇道にそれてるんだから、DJ としては、もう曲のこと、スクラッチのことだけ考えてる DJ が一等賞だって思っちゃう時期が俺は98年ぐらいから来るわけ、俺の中でね。
まあだからそれはお尻を出した子一等賞と同じぐらいの一等賞だよね。
そう。もうなんかね、やっぱそう思っちゃってさ、服とかに金かけてる DJ 俺軽視してたわけよ、その頃は。なんか。
金をかける DJ はもう、
下に。こいつはもう、DJ プレイとか聞かずして、あ、この DJ クソだな、みたいな感じで、もう偏見の塊だったわけなんで。
まあ、本当に偏見ですよ、
うん。まあこれさ、今思い返すと、多分ね、その、ダウンタウンの、まっちゃん。
ああ。
まっちゃんが、
マッチョの坊主の。
うん、まっちゃんね、今90年代の終わりとか、もうとにかく服装ってさ、首ヨレヨレの T シャツ、ヘインズの、なんかもう縮みまくった T シャツ1枚とかで、結構テレビとか出てた時期じゃん。わかる？
そうだ。
あの、うん、あれっていうのがやっぱなんかすげえ、ああいう、なんていうの、服にとらわれず、自分の芸を一本道進むみたいなのが、やっぱちょっとね、どこかそういうのも影響してたんじゃないかなって、今思うとね。
松風95とかやったらいいと。
ああ、そうかも、そうかも。うんうんうん。
サムイみたいなってさ。
うんうんうん。そうそうそうそう。なんかこう、とにかくもう、笑い一本で服とか、どうでもいいんだ俺は、みたいな感じのまっちゃんのあの感じとかが、やっぱちょっとね、その、こう、ストイックな音楽の感じにもこう、なんか乗り移っちゃった。だと思うんだよね、なんか。
じゃあ、和尚の松本人志時代だったわけだ。
そうそう。あと、まあ、何が一番、あともう一個影響があったのかって、DJ 健生さんね。うん、DJ 健生さんって、その、ほんと、まあ、単品キャンプとかでも出てたけどさ、まあ、その当時、ギドラのバック DJ もたまにやったりとかもしたりして、まあ、いわゆるヒップホップの中心的な感じの、人だった、その健生さんが、やっぱね、あの人 T シャツ、もうなんてことない T シャツにキャップだけでさ、もう着飾ってなかったわけよ。それでいて DJ めちゃくちゃキレッキレで上手すぎて、しかも他の DJ がやらないようなアンダーグラウンドの選曲のみで一本のミックステープを作るとか、そういうさ、誰もやってないことをどんどんどんどんやりまくってた時期だったから、そういうのもかっこよく映ってたんだよね。うん。
まあまあ、ケンセイさんはそういうすげえシンプルだよね。
そうそうそう、本当に。そう、なんか無地の T シャツで、無地のキャップしか被んない、その DJ ケンセイさんが、出すミックス、出すプレイ、出すスクラッチ、すべてがかっこよすぎて、ちょっとそれがね、まっちゃんと被ってたんだよね、その、まっちゃんのお笑いローンみたいな感じ。
無印良品でいいんじゃないですかね。
無印良品じゃなくて、そういう、どこ消えたんだよお前、なんかいきなりいなくなってっけど、さっきから自由気ままになんかいろんな身の回りの整理してるけどさ、何すん
の？あのパソコンがね、
うん、
あの電源を繋いでなくてさ、
うんうん、
結構バッテリーがやばくなってて、今あの要はなんかコンセント
入れてたの、なんか俺がいっぱい話してる時にごちゃごちゃやってたけどさ、
それはあの和尚君のすごい大事な話をみんなに向かってやってたから、うん、僕は別にそれはすぐいいかなと思って。
いやいやいや、もう聞いてくれよ俺の話をよ、本当に。
なんか無印良品を健生さんが来てた時でしょ。
無印良品は来てねえよ。無印良品のイメージあるか、 DJ 健生さんに。あんななんか家庭すごいあったかいなんか雰囲気のさ感じしないだろう。もうどっちかっていうとドライな雰囲気だからね、ケンセイさんは。
まあまあでも変わんないよね、ケンセイさんのイメージです
と
ね。
まあね、とにかくこう他の DJ のちょっと一歩先を全てやってたっていう感じがあったね、その90年代2000年代の。まあ今もそうなんだろうけどね、ケンセイさんは、うん、
すごいと思う。
あの頃やっぱこう本当に 洋服とかもさ、自分のポリシーが今思うとあんまないから、こういろいろ、その音楽とかかっこいい人に、なんかこうブレさせられてたね。
ブレさせられてた。
思いっきり軸が、動かされてた、本当に。
僕なんかだからその、まあ本当の初期のマイカルリーの初期は、
うん、
まあそういう格好 しなくもなかったけど、
うん、ダースシーターはもうなんかもうよくわかんないなんか民族衣装みたいなの着てずっとラップしてたよね。
あんまね、B ボイファッションはね結構すぐやめた。
やめたよね。まああれはあれでよかったよ。なんかこう被らないからね他の人と。
みんなかっこいいじゃんもうすでに。
うん。
いやだから B ボイファッションかっこいいんだけど。
うん。
かっこいいから、
うん、
まあそれはもう他の人がやってるからいいかなみたいなとこあったね。
でもやっぱ最初はさ、俺もマイカデリックのこの、バック DJ として、そのやっぱメインアクトのラッパーにはさ、ダースレーダーにはさ、まあちょっとはさ、若い女の子とかにもキャーキャー言われるような格好をしてほしいっていう願望はちょっとだけ最初はあったよ。うん、もう。2日ぐらいでそれも、これは違うやつ違うなって思ったけど、ダースレーダーって男は。うん。まあ、この男はファッションセンスゼロだから、自分の好きな服をどんどん着てってくださいっていう、ね、あったかい気持ちに変わったから、俺はすぐ。だからもうダースレーダーがさ、もうちょっとさ、
前巡りが何を言ってんだっていう気持ちで僕はずっと聞いてましたよ。
いやいや、帽子前巡りはなかなか評判良かったから。まあね
帽子前めくり。
あの頃だから俺らもさ、そのね、二十歳ぐらいの時やってたマイカデリックね、デビュー当時のマイカデリックもさ、ダースレーダーがもうちょっとファッショナブルで、顔もさ、もうちょっとシュッとしてて、いやもうかなりシュッとしてればさ、それはまあもうちょっと違かったろうかなって思うよ。
そう？
うん。
まあね、まあまあもうお嬢くんの世界だからそれはね。
まあまあもうそういう話をしてもね仕方ないけど、まあ
いやいやいやもう本当お嬢くんはだって今もうあれだもんね、いつピーコに声かけられても大丈夫なようにしてるでしょ。
ファッションチェック？
いつぐるっと一回転しても大丈夫なような、
うん、
もうそれにほぼ 98% そこ、あと 1% がエアガン、
うん、音楽ねえじゃねえかよお前やってるわ
ぐらいのバランス変わってきたわけだもんね。
いやいやだからもうやっぱそのさ、もうベストはさ、あのファッションも音楽も感覚すべてがもう研ぎ澄まされてるとか一番いいわけじゃん。
研ぎ澄まされて
る。うん。すべて。
研ぎ澄まされてんだ。
うんうん。でもやっぱさ、その、なんていう
の、俺刺さりに行くよ、俺は、っていう。
でも、なんていうの、その、今さ、例えば、あの、なめだるまとかさ、うん、ああいう若い、その、ちょっと悪っぽいさ、人たちはファッションはあれあれでやっぱ気を使ってんだろうね。
いやめっちゃいいもん服着てるよ、アフロディーテギャングとか。
うんうんうん、
なんだったら最先端なんじゃないの。
最先端か。まあ俺らがって言うとどんな感じなんだ。俺ら
で言うとっていうのはもうどういう
俺らの若い頃で言うと、
いやノーノー、まあ、だからストリート系ファッションで一番
なんだ。うん、まあだから、ニトロマイクロフォンアンダーグラウンドの感じとかかな。
まあそうだね、ニトロとかもそうなんだ。ニトロとかやっぱオシャレっていうね、その、90年代の北川町ファッションみたいな。
うん、そうそう、じゃそんな感じなのかな。うん、ダースレーダーのファッション真似する人は出てこないの？眼帯ファッション。
ファッションを真似する人しか今、知り合いない。
見たことねえわ、ダースレーダーファッション。
全員僕の子供たちだなと思って。
その、夜間ヘアは見るよ、その、夜間髪の毛は、それは見るけどさ。
うん、いやいや、ほんと、もうみんな可愛い子供たち、渋谷は。渋谷にいる僕の。
ダースレーダーチルドレンとか聞いたことないんだけどな、ちっと俺も。
いやいやいや、ほんと、なんつうか、まあ、 あ、よく育ってくれたって渋谷行くたびに思う。
うっせえ、うっせえ、うっせえわだ、ほんとに。聞いたことねえんだよ。ダースレーダーファッション。
逆に、聞いたことないと、逆なんですよ。
どういうこと逆って。
逆に、渋谷にいる人たちが、を見て、僕を想像してほしい。
渋谷にいる人たちは、
まあ、を想像して。要は、
うん、
彼らが、
うん、
いろんなファッションを、
うん、
見るじゃん、渋谷行くと、ああ、いろんな人いるな。
うんうんうん。
あれが僕です。
一個もないよ。ダース渋谷館、ダースレーダー、一個もないから。
でも、あれこそが、もう、まごうことなき、いわば、
まごうことなき出ましたね。いい接続詞来ました。ラッパー接続詞。まごうことなき。どんだけ大げさなんだよ。これさ、今もさ、レーダー、ダースレーダーはさ、この前もバトル出たわけじゃん。
出た出た。
やっぱさ、今、まごうことなき率は今高いの？バトルの現場では。
まごうことなきは一生せずごとに言ってて。
そう、頭おかしいわ、こんなやつ。言いすぎだろ、まごうことなき。何個あんだよ、まごうことなき事実が。
毎日ずっと頭に言うようにしてた。まごう
こと。やっぱさ、昔はさ、その、まあ、今もたまに使うけど、やっぱライカっていうのが結構、誰が最初に言い出したかわかんないけど、ライカっていうのが、こう、接続として結構使われてたじゃん。
デブラージさんとかじゃない？
デブラージさんか、あー使ってたね。とか、クレバさんとか、
どうまだデブラージさんの方が先です。
先か、うん。まあ、ライカ御用キバとかね、なんかそういうリリックでも使ってたけど。やっぱそれは結構もう本当に大流行りっていうかさ、もうなんかみんな使っていいワードになったもんね、なんか。
そうね、
本当に、本当に、いわば、みたいな感じで、ライカなんとかかんとかとか、ライカ忍者とか。
覚えてる？タギさんがさ、
うん、
うちらの歌詞見てさ、
うん、
ライカが多すぎるって
言ってた。あー、これはだからもうディレクションとしては、かなりね、ズバッと切り口いいとこ来たよね。これもう、ライカ使いすぎっていうのは、まあ、確かにマイカデリック初期ある。まあ、ライカ結構使ってた。
ライカが多いじゃん。マイカデリック、ライカデリック。
うんうんうん。だからもうみんなのライカだったもんね。
みんなのライカ。
みんなのライカだから、そこで来てさ、スタダラパーさんがさ、ライツ、キャメラ、アクションを、ライカ、カメラ、アクションっていう、だからその、まあ、もともとカメラのライカっていうメーカーとかけてさ、すげえ洒落たことやってくんなと思ったけどね、あれは。
さ、ライツカメラアクションっていう曲もあるじゃん、シャララパ。木村カエラさん。うん、
ああ、そっかそっか。
あれ結構後の方なんですけど、2000年代入ってから。うん、すごい好きな。しかも、杉作ジェイ太郎さんがビデオ出てるの、確か。
杉作さんと木村カエラちゃん共演してんの？
応援、
別、まあ一緒のところ。
がなんか鏡を見ながら、
うん。
どんなビデオだったかな、ちょっと今思い出せないんだけど、そうそうそう。すごいなんかね、杉作さんが超オシャレなんですよ。
杉作さん、スタダラ、出てんだ、知らなかった。うん、なんか、やっぱ妙な交友関係を持ってるよね。
うん。まあまあまあ、でも、スタダラの人たちなんて絶対杉作さんとか好きでしょ、
そら。まあそうだよね。そらそうだな、うん。
とは思うけどね。いやー、なんだっけな、アルバムね、ちょうど僕がね、
うん、
スピーカーって
さ、ピッピッピ音がするの。あ、大丈夫、大丈夫。え？なになになに？なんか怖い動きしてんだけど、やめて、それ。
いや、鈴の音が聞こえる。
なんか今、もう聞こえた、聞こえた。そう、太田さんなんか、ハイハット叩いてんじゃないの？隣の部屋で。ホテルですごい迷惑だからやめてって言っといてそれ。太田さんやりかねないからな、そういうこと。
うん。
なんか聞こえたね、今、鈴の。お祓いの鈴の音。やめろよ、急に動くの。怖えな、おい。確かに聞こえた、今、なんか。
止まったしかも。
それは止まるだろう、いつかは。 うん、なんかこういう棒の先に何か鈴がついてるような感じの鈴の音が聞こえた。
シャンシャンシャンみたいなね。
うん、あの、お遍路さんの時の棒みたいなさ。
四国っていうホラー映画があってさ。
うん。
四国っていうのを死の国って書いて四国っていうんですけど。
おー、なんかやだね。
それもお遍路さんの話で怖かった。
やめて、なんか。うん、
ちょうど君の、
いやいや、ダースレーだろ、その変な U の字型マンジラインみたいな、その部屋の方が怖えから、絶対幽霊出そうなんだよ、その入り口。マンジ型みたいな部屋じゃん、それ、形が。なんかそれ怖えんだよ、その後ろの扉のあたりがなんかすげえ幽霊出そうな雰囲気満載なんだよな、この辺。その辺が。キラッと貞子が立ってそうな感じすげえするんだよな。あなたその部屋に寝るんだからね今日。
沖縄でね、階段を集めてる知り合いの方がいてね。
おうおうおう。
で階段の連載をしてるというか、沖縄キジムナーとかさ妖怪の話とかもいろいろあるから。
うんうんうん。
なんか結構その人の話が面白かったね。
沖縄さすがにまだ泳いでる人はいないよね。
ないね。まあ今だから、まあでもね、もう、うん、海にはいるけど、その、うん、風は結構冷たいよ、まだ。
あ、まあ普通に長袖だよね、それは。
長袖 1枚でいいぐらい。
昼間、明日東京もさ、結構暖かくなるみたいだけど、結構昼間は暑くなるんじゃない、うん、そっちは。東京も17度とか18度とか言ってたからね、明日。うんうん。
でもう、下手したらさ、半袖でいけるじゃん、頑張れば。うん、
明日、太田さんも全裸でドラム叩いてもらおうよ、もう、あったかかったら。
太田さん、ちなみに先に今日、大作と太田さん先に来ててさ、
うんうん。
もう4食食べてたからね、ご飯。
バカだそれはバカだ、普通に。パターン的に明日お腹痛くなってドラム叩けないとベース弾けないとかなっちゃうんじゃないの？大丈夫それ。
めちゃ
疲れすぎてんね、それは。
もう4食食っちゃったよ。LINE で明日の朝飯ここ行こうよ、みたいな。また飯の話。
あ、もう決めてんだ。
もう朝飯の、3段まで決まってるみたいよ。
沖縄、そっか、でもまあ夜は普通に、お店閉まってるか。
そうそうそう。まあ沖縄もね、うん、だから、2月いっぱいらしいけどね、沖縄は。
なんかやっぱさ、東京とかもさ、新橋とかさ、まあいわゆるサラリーマンの飲み屋街とか言われてるとこって、まあその結構罰則になるとか言われてんじゃん、その8時以降はお店開けてると。まあそれももう承知の上で店開けてる、俺らもうそれ以上に買ってくぜってやってる店とかやっぱあるらしいんだけどさ。
あるある。
うん。うん、そういうとこはすごいやっぱ人気らしいよね、なんか。
行列できてるよ。だって夜さ、やっぱ仕事が終わってさ、
うん。
8時以降に仕事終わっちゃう人はさ、
うんうん。
帰る方がないからね。
まあね。でもやっぱ飲みに行きたいって、それはまあみんなが思ってるけどね。やっぱそれ並んでまで行きたいってなるともう、もう逆効果じゃんっていうかさ、なんか、一応ソーシャルで営業してるって、もう店に並んじゃってるわけだからね、その、入るまで。
並んじゃってるの。
すごいよね。
だから、それだったら、まあ、8時に休業とかじゃなくてさ、
うん、
1回の入店人数とかさ、
うん、
そういう制限を作って、
うん、
さ、要は、集まっちゃうわけじゃん。もう、で、逆に8時に閉まっちゃうから、8時前にさ、みんなお店、うん、それはそれでギュウギュウになっちゃったりするとかさ。
うんうんうん。
なんかちょっとおかしくない？なんか。
なんかもう、逆効果になってるっていうか。
だからそれだったら、
うん、
長く営業させて、
うん、
その代わり 1回の入店人数とか、
うんうんうん、
そういう方に制限かけた方が、
うん、
いやねえのとか思うけどね。
その8時までのさ、営業っていうのもさ、このまことしやかに言われてんのがさ、その8時までで、まことしやかに、お前何でも持ってくんねん、その間のパイプとしてさ、まことしやかにっておかしいから、どういうラップすんだよ、その後に。それはもう完全に都市伝説ラップだから、そうなって、まことしやかに言われてるのは、そのさ、まことしやかに言われてるのは、その8時までの営業でさ、例えばさ、お店がさ、7時半までラストオーダーにするわ、するとすんじゃん。 でさ、そっから例えば30分でみんな会計、お客さんを会計、夜の7時半から8時の間に会計するとさ、例えばカード決済で、8時2分とかになっちゃって記録が残っちゃうらしいんだよ。で、そうなると、その、なんていうの、8時2分で決済してるってなっちゃうと、給付金がもらえないとかいう事態を恐れて、なんか、早めに会計をするような感じになってるとかいう話らしいね、なんか。
ああ、なるほど、ね。
その、順繰り、結構早めの時間から、7時ぐらいから会計を始めちゃうみたいな。
あ、まあまあまあ。
うん。
まあ、どこまで細かくやる気なのかみたいなのちょっとよくわかんないもんね、この
、
鍋の方もさ、だから罰則だなんだとかさ、過料を取るとかさ、言ってるけどさ、うん、一個一個調べんのみたいなの、すげえ話じゃん。
相当すごいね。なんか、そのバイト、なんかやりたいな、あるんですから。
言ってないんですか？やってる店を見つける。
コンコンコンって、あ、やってますか？ってますか？
はい。あの、おみ、何？食い物屋まんみたいな。
あれ、しゃもじ持ってっけどね、俺としたら、一応。
コンコン。あれ？ご飯炊いてます？
うん。で、ちょっとなんか、お茶碗持ってってさ、で、居酒屋目回ってって、じゃあ、ちゃんと閉めてますねっつって、一応なんかこれ、土手にもらってきましょうかってこうさ、一軒一軒いろんなね、ちょっと一品おつまみをもらって、いろんなお店を回って、で、プラスアルファ国からもね、その日当、まあ1万5000円ぐらいいただければ、もう相当潤うね、その感じ。
まあね、潤うね。
うん。
でもまあ、おしょうが来たって言って、おしょうちゃんと下駄履いていってほしいね。カラーン、コローンって言って。
あー、それ、まあちょっと、毒まむしスタイルで行きたいね、うん、そういうの。各お店を回るならこう。ジジイババやってっかみたいな感じでさ。うん。そういうバイトあったらいいなぁ。
バイト。
うん。給付金。
昨日さ、おとといか、初台の方にさ、
うん、
用事があって行ってご飯食べてさ、
はいはい、
帰りに実家に寄ろうと思って行ったらさ、
おお、カフェ実家ね、
休みね、
あ、日曜日ね、
木曜、木曜、
あ、木曜日だから今ね、やっぱそのこういう時短とかさ、まあ、あるからこういろいろランダムにちょっとね、あ、その昼間はテイクアウトだけで、うん、夜はまあちょっとやったりとか、まあちょっとランダムでいろいろ変わってるみたいだからね。うん、
はい、久しぶりに来たらやってなかったっつって。
うんうん。そのさ、まあ、カフェ実家のある幡ヶ谷にさ、まあ、焼き鳥屋さん結構いつもね、
うん、
普段だったらそのコロナとかじゃなかったら、朝の5時までやってる、まあ、俺もよく行く焼き鳥屋さんがあってさ、うん、で、結構朝の5時までやってる店って意外とあの辺ってないから、うん、飲み屋さん、自分が飲み屋やってる人とかがそこ終わっていっぱい来たりするわけよ。
うんうんうん、あの終わった店閉めた後にいっぱいや
りに行く。そうそうそうそう。うん。で、そこさ、まあカウンターだけのお店でさ、結構狭いんだけど、やっぱ、その大人気だったんだけど、やっぱこのコロナでさ、
うん、
その、やっぱ夜もやれないからってことでさ、今ね、まあ昼間、普段開けてなかった昼間開けてんだよね、その焼き鳥屋さん。
ああ、なるほど。
うんうん。まあそれはね、で昼間開けたらね、やっぱ昼は昼でね、うん、結構お客さんずっと入ってんだよね。
まあ味は結構いいの？美味しい。
味は美味しい。美味しくて朝までやってるっていうね、珍しいパターンの焼き鳥屋さんだから、その、ちゃんと昼間、もう夜中はやってないんだけど、昼間はね、やっぱきっちりお客さんをね、その深夜のお客さん、まあ別なお客さんだろうけど、きっちりね、昼間にお客さん呼び込んでたから、なんかすげえなと思っちゃった。うん。
まあもうそういう風にしていかないとっていうのはあるけどね。
うんうんうん。
まあちょっとね。どっちにしろ、なんか、いつものさ、スタイルで普通に商売してたんださ、
うん。
よかったわけじゃん、別に。
うんうん。まあ、ね、うちの近所の焼き鳥屋さんとかは、その、テイクアウトとかをね、夜、6時ぐらいになると、お店の前に出て、もうパック山積みにしてさ、
ああ、
持って。うん。そう、持ち帰りで、いつでもすぐ持って帰れるようにして、なんか、店先で売ってたりしてるね、なんか。うん。あ、そう、今日関係ないんだけど、このラジオ始まる前に、まあ、うちの近所に、サバくんってね、猫ちゃんがいるからさ、まあ、それ、サバくんいるかなと思ってさ、見に行こうと思ってたら、で、歩いてたらさ、
うん、
まあ、近所に住んでる女友達が自転車で前からやってきたの。
うん、
そしたら、お、いるって言われたの。
うん、
それまあいるっていうか、まあ普通にいるよって思ったら、そのね、友達が耳にから外して、ほらっつって、この母の過去のラジオ聞いてる時に俺に会ったらしくて、結構これは自分が逆の立場だったらすげえ興奮するなと思ったけど、
いた
うざいたーっつって、ちょうどほらっつってそのさ、イヤホン俺貸してもらったら、ダースレーダーが喋ってて、後ろに、まだね、BGM が流れてたから。
ああ、初期だね。
このズームでやる前の時のラジ、音声を聞いてたみたいで、
うん、
もう結構ね、俺もテンション上がった。なんか、おぉ、すげえ聞いてくれ
た。第何回聞いて
第何回だろうな。でもまあ、ほんとコロナになるちょっと前ぐらいのやつだったかな。
ああ。
うんうん。
で、おしょうくんが全く気づいてなかった時代。
俺がコロナなんて、もう遠い海の話、海の向こうの話だって思ってヘラヘラしてたあの時代の俺
を見てた。
うんうん。いや、なんかちょっとね、ちょっとちっちゃなね、感動があったなんか。うんうん。
ね、なんだかんだ今日153回目ですから、これね。
そう、150回か。
だかもう、3年とかやってるってことじゃない？これ、そうそう。
150回、まあ1年だいたい50回って考えて、まあ3年。
うん、3年ぐらいやってんじゃないのもう。
そっかそっか。まあ。
第1回目って何月でやったっけ？
あれがね、多分、いわゆるラジオの改変期って言われる、まあ、その4月とかから新番組、大体普通の施設側のラジオだって始まるけど、それのね、ちょっと前だった気がするんだよね。いわゆる、だから3月の半ばぐらいだったような気もすんね、なんか。
オールナイト日本落ちたぐらいでしょ？
そうそうそうそう。で、俺らが始まって、ちょっと経ってから、その新しい枠組みでのオールナイトニッポンが始まったって気がするから。
うん。
だからまあ、いわゆる施設ラジオと違って、このラジオは、その、終わるのは自分ら次第なわけじゃん。
そうだよ。
で、まあ、その、だからなんていうの？別に威張れないよね、なんか。
威張れないじゃない。威張れないよ。
回数では威張れない。
威張れないよ。それだけだから。
だからさ、いわゆる、施設側のラジオ、ちゃんとした大人がいるね。TBS ラジオだったり、日本放送だったり、っていう施設ラジオで3年やってたら、これはすごい話だよね。
話ですよ。
うん。
なかなかない話ですよ。
やっぱコロナ以降さ、YouTube ラジオで、我らのようにさ、うん、我々のように、始めたラジ、YouTube ラジオって多分、ものすごい数いっぱいあるわけじゃん。
砂場は増えたでしょ。
うん。
砂場だらけだよ。
ねえ。
まあでも、ツイキャスラジオ、ニューヨークがさ、
うん。
ツイッターのラジオみたいになってる、
ね。あ、ツイッター。なんか始めたね、うん。ツイッター社と連動してやってるっていう。
そうそう、オフィシャルみたいなやつ。ま
あ、ある意味、ちょっとやっぱ、それもう施設じゃんって感じだよね。
施設でしょ。
うんうん。なんかツイッターって結構そういう番組やってるよね。そのかまいたちとか。
かまいたちとかもやってんだ。
なんかやってたね。うん。
まあだからそういう新しい施設からも呼ばれませんからね、我々。
そういう、だからあとはまあ、そうね。まあツイッターと連動してやってるってどれくらいの人見てんのかな。まあでも一応自分のフォロワーがね、その見てくれる数って考えたら、
うん、
結構強みだよね、それは。
うん。
アースレーダー、ツイッター何人だっけ、フォロワー。
今5万人ぐらい。
5万人、5万人は一回脱いでるアイドルぐらいだよ、それ、その数は。
いや、そうしたらもっと多いでしょ、一回脱いで
る。一回脱いでるアイドルは多分5万人ぐらいいるからね。
脱いでるアイドルはもう少し行くんじゃないかな。
いやさ、なんか俺ラジオさ、ラジオ聞いててさ、ね、で、まあ結構その、まあ、その、例えば芸人さんプラスアルファアイドルとかっていうラジオって結構多くてさ、うん、で、このアイドルの子、アイドル二人とかいてさ、どっちもなんか別になんていうの、アシスタントとしては別にその原稿読みとかも上手くないし、なんていうかさ、その別に、必要ないんじゃないかみたいな。むしろいらねえなみたいな、このアイドル。 そのラジオリスナーとしてはね、とか思って、まあ聞いてた番組があるんだけど、なんかね、そのラジオのトークの中で、インスタグラムの話になってったの。
うん、
で、その俺がいらねえなと思ったアイドルの女の子に、インスタフォロワー何人ぐらいいんのみたいな感じで、その芸人さんが聞いたらさ、あ、私、20万人います。じゃあ必要だよ、それラジオに。そのファンが聞くもんね、みたいな。納得みたいなさ。まあ、有名なんだろうけど、俺そのアイドルの子知らなかったから。
おしょうくんは知らないと下に見るじゃん、基本。
いや、別に、知らないアイドルでも話が面白いかったら、これラジオに、そして大事な機能、その役割として必要だって思いますよ、それは。うん、でもやっぱこう20万人とかやっぱさ、いるとさ、ね、それはインフルエンサーとかだったりもするわけだから、別なその、マーケティングがその女の子にあるんだろうなと思ってさ。
インフルエンサーってどういう意味？
インフルエンサーはそのワクチンとか打ったりするわけでしょ？ふふじゃねえよ。いわばインフルエンサー。
いわば。
今日泥団子来てますか？そういえば
泥団子来てますけど、ダセダンの理事長のハーコの番組は記録と再生の分野で人々の豊かなライフスタイルを支援するティアックの協力でお送りしております。
あれ今日何時から始めたんだっけ？10時から始めたんだ
よ。10時だよ、もう結構やってんだよ。だから
あ、そうだよ、
10時半、
うん、泥団子行きましょうよ。
泥団子、はい、ゴミ集積所にあった変なもの。
ゴミ集積所にあった変なものね。今週の泥団子テーマ。
中則さん。
中則さん、ありがとうございます。
沖縄出張中のダースさん、和尚さん、高田さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
自分が見かけた変なゴミは、数百本のアダルト DVD の空のパッケージです。
空なんだ、
自分の地元も現在粗大ゴミは自分で処分場に持ち込みなので、集積場に足し、特定のゴミ袋以外のものが置いてあることがなくなりましたが、それ以前に粗大ゴミの日があった頃は、それこそ家一軒分の家具が揃うのではないかと思うほど、まだまだ使えそうなテレビやソファーなんかがいろいろ捨ててありました。
粗大ゴミの日ね、あったもんね。
その中にセクシー写真がプリントされているパッケージの山は、その中でも異彩を放っていました。
中野さんは年齢的に VHS なんじゃないの？
ベータかもね。
ベータのエロビデオって見たことねえよ、さすがに。それはちょっとね、逆にレアだね。なんか貴重な感じがするよね。ベータのエロビデオ、いいね。
なぜ空だと知っていたかというと、皆さんのご想像通り、欲望に勝てずほぼ全部のパッケージを開けてみたから空
だと。開けてか、まあ確認しちゃうよね、そりゃ。
だからだったんだって。
まあだからなんかその DVD ホルダーとかに入れ替えたんだろうね、多分場所取らないようにみたいな。
あ、それは君のなんか経験則が生きてる感じですね。
経験的にね、やっぱり DVD であるとなんかね、ちょっと見た目もね、悪いしね。
悪いしね。
秘密のファイルにこうね、閉じた方がいいからね。
DVD 入れのさ、こういう本みたいになってるやつとかあるじゃん。
あるね。
ああいうのに映しちゃったりしてね。
そう、昔のあのペヤングが辞書に、しのすけさんが CM やってた時のペヤングソース焼きそばみたいに、こうなんか、辞書を引っ張ったら辞書の中にペヤングが入ってるみたいな。
入ってる
ああいうカモフラージュをした方がいいよね、だから。
懐かしいな、それ。
だから今はもうデータだからそんなこともやる必要ないわけだもんね。
これはね、そう。だからさ、ポルノハブがさ、知ってる、おしょうくん。
あー、知ってる。
全部削除された、
いやだから俺もさ、あれさ、俺まずね、あれポルノハブっていう、俺ずっとポルノ、ポーンハブって呼んでた、あれ
ポーンハブ、
あれポルノって呼ぶんだね、あれポーンハブって呼んでたんだけど、あれさ、すげえお気に入りのブックマークすげえしてたんだけどさ、もう全部意味ないからね、あのブックマーク、
ね、
俺の奇跡の栄光を全部ね。
奇跡の栄光って何？
あれもう意味ないから、多分ほんとブックマーク取ってる人、ねえ、もう残念で仕方ないと思うよ、あれは本当に。
すごい文化遺産がね。 亡くなったって
嘆いて、男の歴史があれ全部刻まれてんだけど、あれまあ仕方ないよね。
ね、
うん、
まあまあまあ、なんか結構な感じで大騒ぎになりましたね、うん、あれはね。
ね、だからまあブックマークとか画面上になんかこうフォルダーが昔でいう DVD パッケージみたいなものかな、じゃあ。
うんうん、はい、ケイリン太郎さん。
ケイリン太郎さん、はい、どうも。
今週のロードランゴ、近所のゴミ集積場に新品同様の大型スーツケースがポツンと捨ててありました。
お、
都会の普通の住宅街なのですが、あまりにも忽然と置かれ、その存在は違和感満載でした。
お、
後日このスーツケースはなくなっていましたが、中身は空っぽだったのか、それとも開けてないから分かんない
ですね。いや、なんかスーツケースゴミ捨て場にあるとなんか死体とか入ってんじゃないかって思っちゃうね、なんか。
ね、
なんかまあとにかくやばいもの入ってんじゃないかって思う感じあるね。このスーツケースがなんかトラさんみたいなの革のやつだったらまたね、なんか違うんだけど、
革のスーツケース
こうなんか近代的なスーツケースになるとなんか丸まった死体とかちょっと全然連想しちゃうんだよなぁね。
入ってる感あるよね。
ちょっとドバッとしちゃうな。
はい、ミスター手塚さん。
はい、手塚さん。
子供の頃パチンコ台とテーブルゲーム機発見。学生時代は、ゴミ置き場からスニーカーやジーンズをたくさんゲットしました。うん、ラッキーかな。先日ムーの本が大量に捨てられてましたよ。
ムーは結構貴重な資料じゃないの、その多分昔の。ムーの
なんかバックナンバーみたいな感じなのね。
でもちょっとやっぱそのオカルト的な雑誌だから、なんかゴミ捨て場に捨ててあるとなんかちょっと怖いかもな。なんかそれが少年ジャンプとかだったらまあ平和だけど、
信じるのをやめたとかなのかな、そのムーが
書いてある。ああ、じゃあ何かちょっと寂しいものも感じるね。なんかムーが大量に捨ててあるって、
ムーに書いてあることが実は違うんじゃないかって、
なんか大人になっちゃったっていう感じもしちゃうね。なんか
ムー卒業、ムー卒、
ムー卒、
ですね。
はい。
米粒フェイスさん。
米粒フェイスさん、ありがとうございます。
うっちゃんなんちゃんの炎のチャレンジャー、これができたら100万円でやってた電流イライラ棒。
うんうん。
うん、あ、これは、違うな。
先週のやつか？
先週のやつだね。
うんうん。
はい。
なるほど。
ということで、全然来てないっていうことなのかな。
なぁ、ちょっと。
ただね、携帯のね、充電がなくて、YouTube の方に来てるコメントがね、今見れないんですよ。
あらまあ。
うん。なんで、ちょっと待ってください。どうやったら見れるかな。
YouTube のコメント。
YouTube のコメント欄に書いてもらってるやつ。
うんうんうん。
があったとしても、ちょっと今見れなくて。
うん。どうする？ YouTube もね、ほんと再生回数、ほんと皆さんのおかげでね、徐々にね、再生回数増えてるもんね。これはなんかありがたいですよ。
徐々に
。まさに。徐々に。いや、もう、ちょっとフリースタイルバトル、これからなんか、ちょっと笑っちゃいそうで怖いんだよな、もう、今日のダースレーダーのおかげでさ。やっぱ接続詞と、ラッパーの立ち位置。なんか、オストラダムスカーみたいな、その変な、高貴な場所からこうなんか物言う感じっていうのはなんかね、
なんか上から目線はあるよね。
そうそうそう。なんか村長、ほんとこの村の長がなんか若者になんかこうドーンって言ってるような感じなんだよ。お前の考えは要するに、みたいな、なんか、すごい、ちょっとなんか叱られてるって感じしちゃうんだよね、あれ。
叱られてる感じ。まあ、いわばお前はまだそのちっぽけな存在。
なんで説教されんだよって感じ。頭ごなしで怒りつけてくるからな、ラッパーはとにかく。
もうね、
否
めない。
否めないとかさ。
頭ごなしで怒りつけてくるからな、ラッパーは。
お、びっくりしたー。お、びっくり。ちょっといきなりラ YouTube 再生しないでよ。なんか怖かった。い
や、これだから YouTube のコメントを読もうと思って YouTube 行ったら、今ライブしてるやつになっちゃった。
まさに、本当にもう。ありました？
いや、ちょっと待ってね。要は YouTube スタジオってのに行ければいいんだけど。
はいはいはい。YouTube スタジオね、俺もよく見るけど、あれを見ると細かくわかるんだよね。いろんなこう、誰が見てるとか、何歳が。
チャンネルのダッシュボードで、あ、コメント、動画の、 大将くんのやつの1個前のやつ、これだ。
うん。YouTube スタジオで、こう、パソコンで見たときに出てくる YouTube のキャラクター、すげえなんか、かっこいいんだよな、なんか。青ざめた人間のキャラクター。
青ざめた人間？
うん、なんか、なんていうのかな、あの、なんか、ちょっと無機質な人間のアニメが出てくるんだけど、アニメキャラクターが。あれすげえ好き。顔の色が紫だったり、青だったりする。で、それでいてちょっと可愛いキャラクターなんだよな。あれなんかその YouTube スタジオでしか俺見たことない YouTube のキャラクターなんだけど。うん、
あれ
出てこない？
コメントが出ていいかわかんない。
まあ、じゃあちょっと来週とかまとめていきますか。
お嬢くんもそれ、あれだもんね。うん、今まさに iPhone でやってんだもんね。
今まさに iPhone。
まさに、いわばま
さに。いわば、いわばまさに。
編集のを読めばいいんですよね。
うん、あ、高澤さんいけます？
僕が読みましょうか、じゃあ。
あ、読んでお願いします。うん。
ちょっと、これ、ちょっと待ってください。
そうだ、こういう高澤さん音声もいいの、なんかたまには。
助かる、助かる。
うん。なんかダースレーダーの部屋さっきからちょっと暗くなってない？誰か立ってるね、やっぱり。
ここに？
うん。
ここに立ってる。
読みます。
はい。
はい。
はい、犬好きさん、今週の番号、テーマ、ゴミ捨て場にあった変なもの。ゴミ捨て場ではないのですが、
うん、
近所の公園にスロット台が捨ててありました。
おお。
公園の、スロット台、公園の出入り口の脇に置いてあって、いかにも不法投棄でした。高くて重そうなので、処理するの大変だろうなぁ、とのことで。
これは不法投棄というか、やっぱスロット好きっていうのは、自宅までこう、パチスロ台を買って練習したりするんですよ。
それで持ってって練習台として使ってたやつか。
なんだけど、やっぱこれもうスロットで俺人生破滅するってことで、もう家にあるのを泣く泣く涙流しながら公園にドーンって捨ててお別れをしたんじゃないかな、これギャンブルと。
それはドーンなのかな、やっぱり。
ドーンって。それか、その、
お別れだ
ーその奥さんが、旦那が寝てる時に、こんな台があるからは、家庭がぐちゃぐちゃになるのよっつって奥さんがこう泣きながら抱えてって公園にドーン
ドーン、奥さんから
ないね。うん。
どっちにしろドーンだろうね。
ドーン。すごいなんか16連射の音がするんだけど、これ、誰がやってんの今これ。ペタペタペタペタ。なんかすごいボタン連打してる音が聞こえるけど。ちょ、なんでこれ、何この音。やばい。すっごいなんかボタンをこう、連続でクリックしてる音がするよ。あ、ごめん、俺だ。俺でした。なんかこのパソコンのキーボードの上にね、スマホが乗っかってて音がしてた、なんか。あ、ごめん、俺でした。
よかったー。
いや、怖かった
。怖かったっていうか、こっちで何も音も聞こえてなかった。
あ、俺だけは聞こえてんのか、この音って。
こっちだけ、うん。何にも聞こえてなかったよ。
いや、俺さ、ちょっと怖いことあったんだけど、Bluetooth イヤホンしててさ、Bluetooth が調子悪くてさ、
そういう話は前したから、その怖い、うん、そういう怖い話じゃないよね。
それの、まあ、延長なんだけど、まあ、たまにね、なんかその、誤操作で勝手にね、
うん、
電話がかかっちゃう時があんの、
うん、
で、あ、やばい、かかってるってすぐ切るんだけど、この前朝起きたらさ、俺がもうずっと18年一緒に暮らしてもう今死んじゃったブブ君から着信があってさ、
え、どういうこと？
いや、なんか携帯見たらブブ君着信って書いてあって、
え、何それ。
いや、これね、俺後からこれ気づいたのが、その Bluetooth が誤操作で、ブブ君ってね、俺も忘れてたんだけど、ブブ君がかかりつけの病院、動物病院をブブ君って登録してたの。
あ、
で、折り返しその動物病院から電話があって、その着信で俺はブブ君から 着信があった。ま
ず君からかけちゃってたってこと、
ね、そう、一回かけてたの、俺が。Bluetooth がこのトラブル、故障で。だから俺最初見たとき、天国のブブ君から着信があったって、ちょっとね、マジで肝がヒヤッとしてね、もう恐ろしくなってね。で、これ Bluetooth の調子が悪いせいで、これブブ君は別に動物病院で、まあ別に何事もなく終わってたんだけど、たまにね、ほんと気まずい人にね、かかっちゃうことがあって、この前ね、間違えてね、あの、太郎の元カノにこれ電話しちゃってたりしててさ、うわ、やばい、これ気まずい。しかもワン切りで切ってるわけよ、俺が。もうなんかさ、向こうからしたらなんかあったのかって思っちゃってるだろうなとか、いろいろ心配になっちゃってね。なんかもうほんとこの Bluetooth なんか怖くてね、ちょっと今、スカーのためらってんだよ。
怖いよ、それ。
怖いよね。友達の元カノっていうのが絶妙なとこをチョイスしてきたからな、ランダムに変なとこかけちゃうんだよね。
うん、危ないね、それは。
危険、危険。
まあでも、どっちかっていうとさ、Bluetooth で電話かけちゃうってなんか命令できるわけ？その。
いや、わかんないんだよね。勝手にね、なんかかかっちゃうときあって、ほんと怖いんだよね。
え、Bluetooth で電話かけるってのは、どういう仕組みになってんの？
いや、わかんないの。なんか、多分、長押しとかしたときに、通話になったりしてるときっぽいんだけど、そこから誰の番号をチョイスしてかけてんのかって、その仕組みとかも、ランダムしすぎてよくわかんなくてさ、その辺とかが。いや、ほんと怖いんだよね。まだ継続中なんだけど。
どういうことだろうね。
気をつけるように
も気をつけられる
ないんだよね。
寝てる間とかなの？
なんかその、Bluetooth つけたまま、例えば、こうなんていうの、肘ついたりしてる時とかに、なんか長く触っちゃったりしてそうなったりするのかもしれなくて。本体見て、あ、電話かかってるって急いで切ったりするんだけど。怖いんだよ、だから。結構こういうトラブル多いと思うよ、俺多分、Bluetooth 絡みで。
でも一回も勝手に電話はないけどな。
いや、さ、着信見てみ、友達の元カノとかにかけたりしてるから、多分。
かけたりしてんの、俺。
泥団子、もうそんな感じですか？
以上です。
はいはい。
どうしよう、来週は。
来週の泥団子、まあ、テーマね、最近さ、ラッパー、海外のラッパーのさ、リルージっているでしょ、リルージバート、あのラッパー、まあ、すげえ売れっ子、もう大人気の海外のラッパーだけどさ、そのラッパーがさ、おでこにさ、ダイヤモンド、本当のダイヤモンド埋め込んだの分かる？
わかるわかる。
ちょうどここ、このチャクラがある場所にさ、ピンクだよ、しかも。ピンクのダイヤモンド手術して埋め込んだっていうね。もう、先進みすぎてよ、もう、かっけんだか、なんだかよくわかんないことしてんだけどさ、そのダイヤモンドがさ、2400万ドル。日本円でさ、25億円。のダイヤモンドっていうか、どんだけ稼いでんだよって話なんだけどさ。まあ大人気ラッパーだから、まあ特に海外だから、まあ25億。まあでも2年3年くらいかけて払ってったとかいう話らしいんだけどさ。まあとにかく、まあその25億体にさ、埋め込んでるわけだからさ、その昔のさ、宮地社長ってさ、現金1億円持ってるさ、あの社長ね、命狙われたとかあったけどさ、25億円だからね、もう桁が違うからさ、今後まあ話題性も含めてなんかまあ、軽く2、3回は襲われたりするんだろうけどさ、まあでもなんかそれ話を聞いてさ、まあなんか、まあ25億とかないにしても、あなたの買った高い買い物とかさ、ちょっと聞いてみたいなと思って。だからまあ別にさ、本当に高い買い物じゃなくてもいいんだよ。例えば、うまい棒とかをもうまとめ買い1万円しましたとかさ、でもいいし、安いものの中でこんな高いものを買いました。例えば、トマトジュースの1万円のものを買いましたとかでもいいし、まあ、それこそ本当に家買いましたとかそういう話でもいいし、なんか、あなたの、まあ、高い買い物、来週の泥団子。
うん、まあ自分が買ったもんで一番高いもんなんだろうな。
まあマイホームじゃないの、ダースレーダーはやっぱり。
家はね、そうだね、結構弟と二人で頑張ってってとこだけどね。
まあ家と車買っちゃった人はもうその金額でやっぱそれ超えるものはないけどさ。うん、だ俺はもう単純にやっぱほんとさっき、まあ、うまい棒をコンビニでやっぱさ、ある種類、例えば6種類コンビニあったらそれ全部買った時やっぱ10円とはいえなんか全種類買ったっていうところでやっぱ心の満たされ感がすごくあるね。俺はもう10円だけど、うん、あるもの全種類買った時の気持ちよさと。
今さスーパーとか行ってうまい棒ってさ、
うん、
なんか30本入りぐらいのさ、
あでかいそうね。ドンキホーテとかバラ売りしてないんだよ今。
そう今、まとめて、
うん、あれちょっとね本当センスないなと思うね。うまい棒なんて1本とかで買うことに意義があんのに、何まとめ買いしてんだ、お店のその勝手な理由だろうって俺は思っちゃってね、こらセンスないなって思っちゃうね。あれ
もう妻はね、うん、うまい棒好きなんだけど、うん、最近まとめ買いで買ってくるよ。
ああ、もう、やっぱ、大量に買ってストックをしておきたいわけだ。
うん。で、なんか食べたくなった時にすぐひゅってこう。
同じ味がいっぱいあることがいいんだ。
そうか、チーズ味がドーンってあったよ。
そっか、俺はね、いろんなうまい棒が家にこうあったりすると、あ、どれにしようかなって選んで食べる状況にしておきたいっていうのはあるんだよね。そっか、そっか。じゃあ、まとめ買いはそれなりに需要があるわけね。
あるんじゃない？まあまあ、なんだろう。そう、いつでもつまめるように家に置いときたいみたいな人もいいんじゃない？うまい棒好きな人。
まあでも基本的に駄菓子はやっぱりバラ売りで買う醍醐味っていうか、そこを大事にしてほしいな、やっぱお店は本当に。
なんかさ、駄菓子屋ってさ、大将くんの家の近くってある？
いやーもう昔ながらの駄菓子屋とかはないね。
うちのさ、近くは、まあ小学校は結構いっぱいあるからだと思うんだけど。
うん。
一個隣の小学校の並びに、このおばちゃんがやってる、本当に、の一個10円とかのお菓子
が。昭和の駄菓子屋だ、うん。
そこはやっぱね、結構子供行くよ。
あ、やっぱ並んでんだ。ああ、なんか嬉しいね。やっぱでは100円玉握りしめていっぱい買い物できるみたいな感覚が。
昨日さ、
うん、
当たったらもう一個もらえる9時次のやつとかさ。
うん。
タイラムネみたいなのとか、
ね、フィリックスの迷路が書いてある10円ガムとか、10円じゃないのかな、もしかしたら。でも今の時代だからさ、子供たちも駄菓子屋行ってさ、スマホでなんかペイペイとかで買い物とかしてんじゃないの、もしかしたら。それはない。
ちっちゃいね、買い物カゴにドアって入れてって、うん、おばちゃん
と。ちゃんとキャッシュ払いしてんの、それは。
キャッシュ払い。うん、
ああ、そっか、そこは昭和ルールなんだね、ちゃんと。
本当あるね、うん。
なるほど。それはちょっとホッとするね、なんかそういうの。
まあ、じゃあね、ハッシュタグダース総称、ツイッターハッシュタグダース総称、あるいは、info@hotgate.link、あるいは、YouTube のコメント欄に、自分が買った一番高いもの。
うん。まあ、高い買い物。うん。
高い買い物。
何でもいいんで。
うん。これちょっと報告してくださいなと。
はいはい。
ね、私は、なんかね、すげえネットがこっち側にだけダメですっていうのがさっきからずっと出てるんだけど。
あら、別に今日見てる限り全然乱れてはないけどね。うん、
配信の方も別にチャットとかも別に大丈夫だもんね。
ダースレーダーのパソコンだけに出る、それなんか怖い表示なんじゃないの？
和尚が映ってますってずっと出てるんだけど、これ何なの？
何なの？俺を検知してそんな表示出してくれって、むちゃくちゃ賢いじゃねえかよ。和尚がいます。
和尚が映ってます。
ちょっとなんか迷惑要素入ってないか、今の言い方。和尚が。
和尚が。三角形のビックリマークのアイコンが
出てる。映り込んでますみたいな響きを感じるんだけど、なんか。
大丈夫ですか？和尚が映ってます。
消しますかみたいな。
消しますかまあまあまあ、僕は明日ライブなんでね。
ライブ頑張ってください、じゃあ。
和尚君は告知としては、
DJ 和尚のワクワクチャンネル、ほんとね、明らかにこのチャンネル で告知した時のみに最近は本当に登録者が増えてるから本当にありがとうございます皆さん。あの DJ オショーのワクワクチャンネル、まあおもちゃ、うん、エアガンを特にね専門で扱ってるエアガン紹介チャンネル、うん、やってますんでね。
はい、はい、僕はねまさにだからいわばミュージックレインフェスティバル、沖縄、桜坂アサイラムというね、フェスなんですけども、これでベーソンで2ステージ、お昼の12時からと、うん、あの夕方4時からの2ステージありますから、でこれ、はい、沖縄にいる人はね、コザのレミーズと、うん、沖縄のアウトプットっていう2会場、はい、両方ともライブ配信で見られます。ただで見られます。
ただ、うん、おーいいね。
無料で見られます。それで、日曜日は金沢で、金沢21世紀美術館でワグナープロジェクトのワークショップ、
はい、
で月曜日がですね、手洗い新地さんとの深掘り TV、
はい、
で23日の火曜日が淵鹿島さんとの夜からなんです。リクエストが神保哲夫、ジャネスの神保哲夫さんという毎日なんかしらやってますんで、はい、よろしくお願いします。
なかなか忙しい。あと、まあ、来週の2月の24日水曜日、うん、まあラップ、声優さんがやってるラップユニット大人気のヒプノシスマイクの、ドツイタレ本舗 VS バスターブロス、これねポチョムキンがプロデュースしてるんですけど、これで僕もねスクラッチで参加してるこの曲がリリースされます。水曜日、来週水曜日24日、うん、はい、これねぜひチェックしてみてください。ポチョムキンやってますんで、はい、
よろしくお願いします。
はいはい、
ということで、固めのダースの事故とダースレーダーと、
はい、ガキレンジャー DJ オショーでした。
はい、2人揃って
はぁ、いわばはぁ、
まさにこれが
はぁ、まさにこれこそがないか
はぁ、いわばこれ